三原市議会だより、平成29、2017年2月1日、第47号。録音図書判例。この図書の階層は、レベル3まであります。録音図書判例終わり。投資。あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、平成29、2017年2月1日、第47号。写真、本郷子ども図書館、お話し会。色とりどりの服を着た15人の子どもたちの目が、女の人の読む絵本に集中しています。その絵本の題名は、おばあちゃんちの隙間お化けです。他にも女の人がニコニコとお話を聞いています。後ろの図書棚にはぎっしり本が詰まっています。写真終わり。本号の目次。決算審査、補正予算審査、2から3ページ。一般質問。15名の議員が質問、3から10ページ。常任委員会報告、11から12ページ。特別委員会中間報告など、12から14ページ。第7回定例会議決結果、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。三原市議会ホームページ。http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/決算特別委員会の概要。決算特別委員会は、平成28年9月29日から10月4日までの4日間にわたって開会し、平成27年年度の決算審査を行い認定しました。ここでは、決算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。決算特別委員会。質疑の抜粋。総務費。プレミアム付き商品券発行事業。問い。プレミアム付き商品券事業の運営方法について問う。答え。商品券は1000円12枚綴りを1冊1万円で販売し、計6万5000冊発行した。購入機会の均等を図るため、1人5冊までとした。問い、市内の消費効果について問う。答え、額面総額7億8000万円に対し、商品券に現金を足して購入した金額は、アンケート結果から 1.44倍であり、消費喚起は十分あった。衛生費、平日夜間の小児救急診療の運営体制について。問い、深夜の小児救急の受け入れはどこでしているのか。答え、医師会病院併設の休館センターでは、平日午後7時から午後10時までは、開業医等が順番で診療を行っている。午後10時以降は、2時救急病院で小児科医が夜間当直している場合を除き、JA の尾道総合病院で対応することになる。夜間の受診では、電話でシャープ8000番で子供の状態を伝えて相談するという特定の電話番号がある。商工費、ビンゴ検疫事業、問い、 産業支援コーディネーター派遣事業の実績と評価はどうか。答え、実績は計画を下回ったが、新商品開発、生産性向上に結びついた。緊急雇用創出基金事業。問い、行くとハッピーになれる街三原事業のイベントプロデュース人材育成事業の内容と成果はどうか。答え、イベントの企画調整の研修やイベント運営の経験をすることによって4名のうち1名は起業した。問い、スイーツカフェ振興事業の成果はどうか。答え、参加事業者のうち19業者で在職者66名の処遇改善が実現し、半数の12事業者で売上が拡大した。写真はスイーツカフェ振興事業のいろいろなスイーツです。教育費、就学援助費。問い、小中学校それぞれの認定率は何パーセントであったのか。答え、小学校では 16.29%、 中学校では 18.58%、 合わせて全体で 17.05% であった。問い、体育実技用具費という項目は本市の27年度項目に入っているか。答え、これは柔道着とか体育の時に使用する体操服、ジャージ等であり、学用品の中に含まれており、新入生の時に購入される費用に含まれている。討論、採決。反対討論。地方債残高は、県内平均より市民一人当たり10万円も多く、市民の暮らしに負担がかぶさっている。本郷町での三小学校の統合や新庁舎建設推進など大型事業を推進し、住民合意なき街づくりを進めた。賛成討論。元気な三原の実現に向けて、観光を柱とする新たな取り組みや、防災対策では安心安全な街づくりのための整備が進められた。さらに、教育環境整備が図られ、ハード、ソフト両面での着実な街づくりが行われた。平成28年12月定例会の概要。12月定例会は、平成28年12月6日から12月19日までの14日間の日程で開催しました。今定例会では、2億9131万円の一般会計補正予算第6号案などを審議し、それぞれ可決認定しました。また、特別委員会から3件の中間報告を行いました。ここでは、補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会。質疑の抜粋。民生費。保育所運営助成事業。問い。私立保育所及び私立認定こども園に対する保育業務支援システム導入補助が未入所児童の解消につながる理由を問う。答え。未入所児童を解消するために保育士の採用募集をしても応募が足りない。管理するシステムを導入して、保育士の負担軽減により応募者が増えることにつなげたい。問い、未入所児童の解消の見通しを問う。答え、未入所児童は12月1日現在で108名であり、ゼロにするのはかなり厳しい。解消に向けて保育士確保が最優先課題であるが、そのためには保育士の労働環境も含め 処遇改善が最も必要である。衛生費、健康づくり推進事業。問い、健康審査事業で集団検診、個別検診の受診者は増加しているが、個別検診のうち大腸がんの検診者が昨年に比較して757人減少している。その理由とその対処について問う。答え、大腸がんの検診は平成23年度から5カ年間、検診の無料クーポン券事業を実施してきた。この事業が終了したことが要因と考えられる。検診促進対策としては、特定検診とがん検診の未受診者に受診推奨のはがき通知や電話連絡をする予定にしている。問い、今後無料クーポン券を市として考えていないか。答え、大腸がんの無料クーポン券を復活させるかどうかは検討したい。写真は集団検診を行う検診者です。教育費、学校トイレの改修。問い、三原小学校中校舎のトイレを2250万円で改修工事を行うが、今後の小中学校トイレの改修計画と事業費はどうか。答え、現在の学校トイレの洋式化率は、小学校が 60.86%、中学校が 55.82% となっている。今後の改修計画は、小学校5校6棟で、9360万円。中学校2校2棟で約1億円と見込んでいる。写真は三原小学校のトイレの様子です。平成28年12月定例会。一般質問。市政を問う。今定例会では、15人の議員が一般質問を行いました。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも、会議録、本会議の録画映像を閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会、続いて、会議録検索、映像ライブラリー。のりゆき議員。市政について。問い、天満市長は、この4年間、市民福祉の向上と、市政発展に尽力されてこられた。この4年間の実績と、今後の課題について、市長の素直な思いを問う。答え、平成25年4月の市長就任以来、元気な三原の実現に向け取り組んできた。26年度に策定した三原市長期総合計画において、活力と安心を基礎とした。生きたい、住みたい、つながりたい、世界に羽ばたく瀬戸内元気都市三原という将来像を定めた。27年度には、本市の人口減少対策を着実に進めるため、三原市、町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、働く場づくり、交流人口拡大、子ども・子育て充実、市民の健康づくり、住みよさ向上の5つの施策への重点的な挑戦を通じて、 元気な三原作りに取り組んだ。その結果、新庁舎建設や中心市街地活性化、新工業団地建設に向けて方向性に筋道がついた。また、学校耐震化や中学生への医療費助成の拡大、子ども園整備などの子ども・子育て施策の充実、観光を本市を支える産業にする取り組みとしての瀬戸内三原築城450年事業をはじめ、観光行政の強化、工業団地への企業誘致や商工業、農林水産業への支援を通じた産業振興、少子高齢化等で疲弊した地域に対する中山間地域活性化対策、市民参加による事業レビュー実施等、行政改革の推進など、私が目指しているまちづくりに向けて、一定の成果は見え始めていると考えている。一方、今回の国勢調査では、人口が10万人を割る結果となった。人口減少に歯止めをかけるところまで至っていない点は、課題として認識している。問い、課題解決への取り組みや将来に向けた魅力あるまちづくりを行うため、次期市長選に出馬されるのか。答え、課題解決をやり遂げなければならないという強い思いがある。私にさらなる元気な三原づくりに取り組むことをお許しいただけるならば、ぜひ引き続き市政運営を担いたい。写真は新庁舎完成イメージ図です。
高木武子議員、本市の教育の取り組みについて。問い、小学校教育の中で一日の授業時間の割り振りはどこで決められるのか。答え、一日の学校生活の時程は校長が決める。午前中に4時間の授業を実施しており、本年度小学校1校において午前中5時間の授業を実施している。問い、5時間授業をすることで児童・教職員に負担が出ていないのか。給食が共同調理場で調理されているので、給食を食べる時間が少なく、残菜が増えてはいないか。答え、先生は放課後にまとまった時間を確保し、効率的に業務遂行ができる。児童は地域のボランティアの協力により、個別指導で学習に取り組んでいる。給食時間は従来通りで、現在は残菜も増えていない。問い、本年度は午前中5時間授業は1校だったが、元に戻すのか、拡大をするのか。答え、一律に他校に導入する考えは現在のところ持っていない。問い、大人への入門式について、中学1年生は生まれて12年、大人という考え方を強要する必要があるのか。答え、中学1年生が大人になる自覚を持って生活を営み、将来の三原市の担い手として成長することを願い実施している。問い、のびのびはつらつ、学校や勉強が楽しいなどの取り組みに力や財政を使ってもらいたい。大人への入門式はやめてほしい。答え、今後も事前指導の工夫や内容を検討し、より充実したものとなるよう努めていく。健康寿命を伸ばそう。の取り組みについて。問い、市民、行政、業者が一体となって連携する守る健康、作る健康について、健康づくりと町の活性化について取り組む姿勢と見解を問う。答え、健康マイレージ事業については、本年4月から三原商栄会連合会と連携してヤッサダルマン健康スタンプラリーを実施している。健康グッズやご当地 IC カードが当たる取り組みをしている。問い、 仮称広島県ヘルスポイント制度の創設に参加してほしい。答え、県の制度への参加は検討する。写真は安田ダルマン健康スタンプラリーのスタンプカードです。伊藤克也議員、三原城築城450年事業に関する関連事業について。問い1、築城450年事業に関わり誘致するイベントや会議等があるか、また誘致のための補助制度はあるのか問う。答え、本市で開催するイベントや会議については接種サミットや中国地方都市日協議会総会ビンゴフェスティバルの開催などの誘致を予定している。補助事業については推進協議会の構成団体からの提案事業に30万円までの補助を、また公募審査の上本事業にふさわしい市民活動事業に5万円までの補助を予定している。問い2、一泊以上の団体旅行者等に助成する補助要項等を検討する考えはないのか問う。答え、観光客が増えることは本事業の目標である観光消費額の増に大きく寄与する。現在大手旅行代理店では城巡りや食をテーマにしたバスツアーが企画されているが、本市への観光客のほとんどが日帰りの観光客であり、宿泊助成をすることで観光客が増加する可能性はあるので、宿泊を伴う団体ツアーを企画する旅行業者と商品開発を行うなどの方策を研究する。問い、本事業を千載一遇のチャンスと捉え、本市をもっと強烈にアピールし売り出す手法を開発していただくことを要望する。答え、検討する。コミュニティセンターについて。問い、地域住民の方から船木コミュニティセンターの利用料が高いと指摘がある。設置目的の異なる公共施設設置条例の文章表現の違いや施設の特性の違いを無視し、三原市コミュニティセンター設置及び管理条例として一本化し、その施設を大型施設整備として捉え、施設利用負担を地域住民に求めている。公平な利用料金と言えるのか問う。答え、船木コミュニティセンターの利用料金については公共施設等総合管理計画の類型別実施計画の策定の中で、市内の類似施設、同地域の類似施設との整合性等を改めて検証し、より適正な利用料金の設定を検討する。写真は船木コミュニティセンターです。朝平智春議員、戸籍謄本等不正取得防止に向け、登録型本人通知制度の周知を。問い、全国的に戸籍謄本等不正取得事件が続発をしているが、これらの司法書士、行政書士など、罪に問われた関係者が本市でも取得した事実があるか、またその件数は何件か。答え、平成23年、本市における戸籍謄本及び住民票の不正取得は、行政書士1名が郵送により、6件の戸籍謄本及び住民票の写しの請求を行い、7通を交付している。問い、本市戸籍関係の部署が収集する個人情報の取り扱いは、個人情報保護に万全を期すために、どのような措置が取られているか。答え、市民課が収集する主な個人情報は、国によりその保存方法などの管理方法を定められており、市民課で個人情報の漏洩を防止するため、施錠できる保管庫で適切に管理している。問い、今日まで8市業の業務上請求に対して不正請求を防止するため、どのような対策を実施しているか。答え、職権による請求に使用する職務上請求用紙は、事件後、偽造防止対策が施され、その用紙の発行も厳しく管理されている。請求時には、資格、 当該事件の種類、代理手続き、利用目的等を確認するとともに、申請者本人の確認を厳格に行い、交付している。問い、本人通知制度が施行から4ヶ月過ぎたが、今日段階で登録者数は何人か、その人数に対する見解は。また、本制度の意義、目的が市民に十分浸透しているとは言えない。登録を増やすための取り組みは。答え、登録者数は11月末現在125名だ。開始は県内9番目だが、登録者数が100名を超えた自治体数は本市を含め4市だ。これは3ヶ月連続で行った広報の周知等の効果が出ていると見ている。制度の実効性を高めるために、今後も引き続きホームページへの掲載、広報誌への定期的な掲載やポスター、チラシの公民館等、公共施設への掲示、人権学習会でのチラシ等の配布などを継続的に行い、登録者数の増加に努める。イラストは笑顔の5人の大人と1人の子供です。市川義明議員、指導整備について。問い、1、10年以上未解決の箇所の現状について問う。答え、指導整備について、現在長期化している路線、あるいは未着手の路線は4路線あり、いずれの路線も関係者等の同意や協力を得るために長い期間を要している。問い2、田野浦地区の市道明神12号線から林道末光田野浦線に至る市道整備について、取り組みの現状と今後の見通しについて問う。答え、市道田野浦1号線については、地域間を連携する道路であり、県道の混雑時には迂回路としても利用されるなど重要な路線である。しかし、道路幅員が狭小で離合も困難なため、円滑な通行の確保等、継続的な課題であると認識している。今までの経緯を踏まえ、今後地元町内会等と連携し対応を再検討していく。中心市街地活性化事業について、問い、空き店舗対策事業施行後の現状と空き店舗対策のさらなる改善について問う。答え、空き店舗を活用した新規出店に関わる改装費、家賃補助の支援を平成22年度から開始し、11月末現在、飲食店を中心に45件の新規出店を支援しており、一定の成果を上げている。また、今年度から特別創業支援事業終了者には、店舗改装費の上乗せ補助、及び創業資金の2年間全額利子補給等の支援強化を行っている。商店街の既存店舗の支援については、地域ポイント事業、後継者勉強会、街路灯の整備など、商店街主体の事業に対し、包括的な支援強化を図り、積極的に支援をしていく。その他の質問事項、観光事業の条件整備について、写真は市道田野浦1号線です。谷杉義孝議員、貯蔵庫整備事業は。問い、大和町が合併時に農業振興の柱と位置づけた炊飯・惣菜加工施設整備事業は、事業実施が困難と判断され、大和地域審議会で代替事業の協議を行い、7項目の要望が出されている。この中で、地元産の米、大豆、野菜等を使い、特色ある特産品を作れる加工施設及び野菜等を長期保存できる貯蔵庫の整備として5項目を平成26年1月に要望したにもかかわらず3年経過した現在何も進んでいないが貯蔵庫の事業実施時期と予算規模、供用開始はいつになるのか。答え、合併時の農業振興の柱として新市建設計画に位置づけされた事業であるが、実現が困難となり、地域審議会に諮り、 計画の変更について協議を重ねた結果、代替事業として農産物貯蔵施設を整備することに決定した。増田製粉株式会社が米粉の製粉工場を新設することが決定したことから、まずは米粉用米の貯蔵施設の建設を来年度着手。野菜の加工業者や学校給食に対して安定的に野菜を供給するための貯蔵庫は、できるだけ早い時期に供用開始に努める。予算規模は2億9000万円を予定している。有害鳥獣対策予算の成果と課題。問い。本年度は鳥獣被害防止総合対策交付金事業を合わせた4685万3000円の予算が計上されている。この中で重点的な取り組みとしてモデル地域を募り、有害鳥獣対策事業を実施しているが、現在までの成果と課題について問う。答え。年々増加する有害鳥獣被害対策に対応するため、全国の成功事例を参考に、26年度から集落全体で取り組む有害鳥獣被害対策に取り組んでいる。各地区でモデルとなる地域を選定し、有害鳥獣が出にくい環境づくり、効果的な防護策、捕獲に取り組んでいる。その成果は、収穫が困難であった田畑において、収穫・出荷まで結びつけたが、他の地域への普及が進まず苦慮している。写真は、大規模柵の設置の様子です。田本英二議員、医療費削減の取り組みについて、問い1、ジェネリック薬品の使用促進の効果はどうか。答え、平成27年度は削減額1億1400万円、効果額が8300万円と医療費削減の効果は出ている。問い2、食生活の改善に向けた取り組みはどうか。答え、食育の町三原をキャッチフレーズに、生活習慣病の発症予防、重症化予防につながる食生活の実践を掲げ、食生活の改善に取り組んでいる。問3、健康づくりの取り組みはどうか。答え、ラジオ体操とウォーキングの街三原をキャッチフレーズに、運動普及リーダーを育成し、活動を支援している。問い、医療費削減の具体的な提案がしたい。市内の飲食店等と連携し、突き出し一品料理を野菜中心のものに変えていただくことや、割り箸に野菜からと刻印していただくことである。また、インパクトのあるキャッチフレーズも必要だが、今後、本市が糖尿病対策に力を入れれば、医療費削減に効果が出ると考えるがどうか。答え、本市では、糖尿病や高血圧症の患者が多く、27年度に策定した三原市国民健康保険データヘルス計画に基づいて、糖尿病や高血圧症予防事業に取り組んでいるところである。提案の野菜から食べようというベジファーストは、主食より先に食物繊維を多く含む野菜を食べることで、血糖値の急激な上昇を抑制し、糖尿病の予防効果も期待できる。次年度は、健康・食育三原プランと、三原市国民健康保険データヘルス計画の見直しの年にあたることから、ベジファーストの導入についても検討し、市民にとってインパクトのあるキャッチフレーズ等についても検討していく。ドローンの活用について。問い。ドローンの活用は今後増えてくることが予測される。他の自治体に先駆けてドローンを購入し運用してはどうか。答え。今後各部署においてどういった利活用が考えられるのか調査を行い、市内部の調査結果から活用法や利用頻度等を把握した上で検討したい。写真はベジファースト、野菜から先に食べよう。野菜からと刻印してある割り箸です。
正田洋一議員、東海危険空き家の次の対応は、問い、 本町の東海神社の解体が終了し、危険が回避された。市職員の真摯な対応に感謝する。しかし、本件は一つの問題解決であり、次の対応、市内各地の倒壊危険空き家の解決をどのように行うのか聞く。現在は市民や町内会からの通報に対して対応を行っているが、計画策定後どうするのか。また、所有者を危険空き家の除却へ導く支援制度を検討したらどうか。答え、本件は昨年度から実態調査を行っており、今年度中に終了する。空き家を程度、軽度、重度1、重度2に分け、放置すると危険である重度2については、通報に対してだけではなく、積極的に指導などを実施し、除却を推進する。危険空き家の解体工事の一部を補助する制度について検討する。問い、空き家対策特措法の意義は除却にあるのだと思う。土地には価値があるが、活用しなければ不良債権なので、除却費用を差し引いて手放せるような制度設計をされたらどうか。答え、除却をいかに進めるかについては、他都市には宅建協会と協定を締結して不動産取引の活性化を進める自治体がある。事例を収集して来年度以降実施していきたい。三原城の堀の外資不法投棄の顛末は、問い、三原城跡堀への外資の不法投棄がニュースとなった。投棄したとされる企業が片付けたと新聞紙上で知ったが、その企業とのことの顛末について市民へ説明をすべきと考えるが、見解を求める。答え、本件については今年度実施の貝堀や廃棄物撤去工事のため、3月に堀の水を抜いた時点で白い陶器が投棄されていることを確認したが、外資とは特定していなかった。昭和30年代頃、堀の西側に株式会社中電工の社屋があり、会社に連絡をしたところ、自主回収の申し出があった。不法投棄は法令違反であり、遺憾であることを伝えたところ、市長、教育長へ経過報告及び謝罪が行われた。市民への説明については、適時適切な広報、情報提供を図っていきたい。写真は、貝堀の様子です。田中七議員。駅前西館への歴史民俗資料館移設について。問い、瀬戸内三原築城450年事業で、駅前に三原歴史館を開設したことは、市民からも好評を得ている。しかし、空間が広く、機材がないことで、歴史的な感覚が伝わってこない。そこで、三原歴史民俗資料館を三原歴史館に移設してはどうか。答え、現在の歴史民俗資料館は、建築後40年が経過し、老朽化に加え狭く、展示、保管、調査研究するスペースが不足している。三原歴史館は、築城450年事業の拠点としての整備が目的であり、事業期間終了後の継続や形態については、利用状況を見て判断したい。写真は、三原歴史館です。タコの宿場町の整備について。問い、糸崎港を拠点にした松浜地区に、タコの宿場町を整備して、タコの町を PR してはどうか。答え、本市が取り組んでいる三原食ブランドとして、三原タコを広く PR する上で、にぎわいづくりや経済、観光の活性化につなげる町づくりの発展に寄与する提案と受け止めている。 三原市観光戦略プランにおいては、今後整備が検討されている松浜地区が観光資源として観光客の受け入れ体制の強化につながると捉えている。松浜地区の活用については、整備の進捗状況を確認しながら、どのように本市の観光施設に反映させ受け入れ体制の強化を図れるか研究する。その他の質問事項。小早川文庫の制作について、三原市美術館建設について、道の駅三原神明の里に足湯の設置について、観光バスの駐車場確保について。元子議員。市民の願いに反する駅前複合施設は断念を。問い。私が実施したアンケート調査では、駅前に複合施設などの新たな箱物について、167人の回答中、反対が 79%、賛成が 10% という結果だった。図書館を望む回答は 5% に過ぎず、公園・広場の活用希望が 55.4% とトップを占めている。市民が望む駅前の姿ははっきりしているのではないか。現在の駅前市民広場は三原商工会議所に無償で貸し付けているため、6年間の収益2600万円は全く本市に入っていない。契約を改めるべきではないか。答え。駅前東館跡地活用は、有識者による検討、市民への意見聴取、関係団体との意見交換などを踏まえ、市議会に設置された特別委員会にも説明しながらまとめてきた。市政懇談会でも説明したが、反対意見は伺っていない。市民広場の収益は、収支の差額であり、広場活用の原資だ。引き続き、広場の管理運営や、中心市街地活性化事業など、にぎわいづくりに活用するため、無償貸付契約を継続したい。問い、駅前の活用策で、過去20年間で54億円の投資について、市民は失敗だと捉えているが、市長の認識はどうか。答え、議員が実施したアンケート結果で反対意見があることは受け止めているが、さまざまな観点からの開発を検討した方針であり、変更する考えはない。写真は駅前東館跡地の様子です。国保税の引き下げを。問い、市民の暮らしは重い国保税や介護保険料、消費税負担で厳しくなるばかりだ。国保基金の活用や来年度こそ本市独自の繰り入れを実施し、国保税の引き下げを市長は決断すべきではないか。答え、国保税の抑制目的での一般会計からの繰り入れは行うべきではないと考えているが、加入者にとっては国保税の負担が大きくなっている中、一般会計からの法定外繰り入れも一つの検討事項であると考えている。その他の質問事項。新西条建設地は住民合意で。萩由美子議員。小早川高影校の呼び方について。問い、小早川高影校は、三原の基礎を築いたといえる地長であり、三原築城450年事業の看板たる人物である。校をつけて呼ぶように統一してはどうか。ふるさと教育においても継承をつけてほしい。郷土の偉人を大切にすることは、三原に誇りを持ち、三原を愛する心を醸成すると考えるが、見解を問う。答え、歴史上の人物には継承を省略するのが通例である。築城450年事業をきっかけとして、市職員、子どもたち、市民が三原の魅力を学び、知る、 取り組みを検討していく。瀬戸内三原築城450年事業推進事業については、協議会において具体的な事業内容に応じて継承・呼称の使用を検討する。災害時対応設備の設置状況について。問い。昨年もあちこちで大きな地震が発生した。いつどこででも地震は起きるかもしれないと備えておく必要がある。災害時に停電や断水してトイレが使用不能になるのは、環境悪化、精神的ストレスの原因になる。どのように対応しているのか問う。かまどベンチや災害時対応自販機の設置状況はどうなっているか。答え、拠点避難所に断水時に使用する簡易トイレ及び処理セットの備蓄を進めている。本年度、マンホールトイレを南小学校に19基、宮浦中学校に5基設置した。今後も整備を進める。また、山見運動公園にかまどベンチ8基、かまどテーブルセット2基、松浜第二公園にかまどベンチ2基を設置している。災害時対応自販機については、本市が所有する施設には設置していない。問い、マンホールトイレは市民に広く周知し、組み立て、使い方を訓練してほしい。災害時対応自販機は飲料メーカーなど関連会社と災害支援協定を結ぶことによって設置していただけるので、市から働きかけをしてはどうか。答え、マンホールトイレは今後も整備を進めるとともに、市民への周知に努める。自主防災組織と設置訓練も行う予定である。災害時対応自販機は設置事業者や飲料メーカーに働きかけていく。写真は公園に設置されたかまどベンチです。安藤志保議員。事業レビューについて。問い。今年度で3回目となるが、成果はどうか。答え。職員の事業レビューに対する理解が進み、事業を目的から見直すなど、職員の意識改革が前進した。当日の議論では、事務改善に向けた有意義な指摘が数多くあった。問い、事務改善を進めていく体制はどうか。答え、各担当課が主体的に取り組むが、その過程で判明した課題を把握し、庁内で共有する仕組みを整備するとともに、課題解決に向け支援する役割を経営企画課が担う。問い、継続して行われるか。答え、引き続き来年度も実施し、より大きな効果を目指したい。市民総動のまちづくりについて。問い、町の課題解決には多様な主体が総じて協働することが重要。コーディネート機能、支援体制の充実をどう進めるのか。答え、第2期市民協働のまちづくり推進計画において、住民自治組織や市民活動団体、地域団体など多様な団体間や行政との間をつなぐコーディネート機能を持った中間支援組織の強化を掲げており、取り組みを検討していく。問い、中間支援組織の機能強化を早く進めなければ、全庁的に施策を進める上での将来リスクになるのではないか。答え、市民協働を長期総合計画基本目標の一丁目一番地に掲げている。協働がすべての施策を進める上でのベースとなるという認識を持って対応する。問い、築城450年事業のグランドデザイン作成は市民と三原の未来を考える機会になるのか。答え、グランドデザイン作成は市の中心部の 目指す景観像などを見える化するもの。現在、案を作成しており、築城450年事業において公表する。将来目指す町の姿を市民と一緒に検討、修正していく過程を通じ、イメージ共有と町づくりを考える場を持ちたい。問い、若い人に住み続けたい町と思ってもらえることが重要。年代別の意見集約されるか。答え、若者の参画を促すことや幅広い世代での検討は大事な考え方。事業実施に向けて参考とする。イラストは第2期三原市市民協同のまちづくり推進計画の表紙です。金山博道議員。教育委員会制度について。問い、文部科学省は教育委員会制度の特性として、住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮・監督する仕組みにより、専門家の判断のみによらない広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現としている。三原市教育委員会は十分にできているのか問う。答え、幅広い分野から選出された5名の教育委員がその役割を担っている。加えて、民意を代表する市長が総合教育会議を開催し、連携を図っている。問い、教育委員5人を住民の直接選挙で選出していた時と違い、5人の委員に地域住民の意向を反映することの責任を負わせることは気の毒であり無理だ。住民の意向の反映が十分でない中で被害を受けるのは子どもたちだ。教育委員の負担を軽くする意味からも住民の意向を反映するために子ども・子育て会議・学校版のような補助的な手立てがいるのではないか問う。答え、今後も校長会、PTA 連合会、各種団体、アンケート等、広く市民の意見を求めていく。教育委員会の教育長と4人の教育委員を、首長が議会の同意を得て任命。2017年4月からの三原市教育委員会制度のイメージが図式化されています。地域公共交通の事業化について。問い、今年10月、バスのダイヤ改正で通学に支障が生じた高校生や中心市街地の往復が1日仕事になった地域が生まれた。本市は昨年3月、三原市地域公共交通網形成計画を作成した。行政の体制は整ったが、次にどうすれば本郷町のようにデマンドタクシーが動き出すのか、行政から働きかけをするのか、地域から機運が高まるまでただ待つのか、問う。答え、地域住民が主体的に導入を進めることができるよう、地域コミュニティ交通導入の手引きをホームページで公開している。また、市内全町内会へ概要版を回覧し、周知を図った。町内会等から相談があれば、市、事業者、町内会で検討を始めることになる。問い、回覧版とホームページで公開だけでは、周知に課題が残る。事業化に向けての説明を求める。答え、再度、対象地域に概要版を回覧し、出前講座の開催などにより、周知に努める。松浦義和議員。農業振興計画について。問い、1、減反廃止に伴う生産者並びに農業団体等、産地育成について問う。答え、米の生産調整、いわゆる減反は2年後の30年産から廃止され、その後は需給動向などの情報に基づいて 生産者や農業団体が自主的に生産調整に取り組む方式に移行されることになっている。問2、集落法人認定農業者の実態と育成強化について問う。答え、市内の集落法人は36法人、認定農業者は69人で、集落法人の育成強化については、法人の合併も視野に入れた法人間の連携をする方向で協議を始めている。問3、TPP に係る市の対応策について問う。答え、TPP、環太平洋連携協定については、発行が極めて難しい状況であるが、新聞報道など引き続き動向を注視し、情報収集等に努める。問4、農地パトロールにおける成果と荒廃地の今後の対応策を問う。答え、平成27年度の調査では、農地面積約6000ヘクタールのうち、再生可能な農地37ヘクタール、再生不可能な農地417ヘクタールであった。荒廃農地が増加しないよう、所有者の意向を確認し、農林水産課と連携しながら、農地集積や荒廃地解消を図っていきたいと考えている。市街地の環境整備について。問い、市道本町45号線の道路改良について問う。答え、本路線の約290メートルの現況は、幅員は6メートル程度で、狭い部分は 5.4 メートル。道路の両側に電柱や街灯など、電柱10本、街灯柱27本あり、通過交通が難しい状況で課題であると捉えている。現在は本町小浜線をはじめとした3路線が事業中で、これからの進捗状況に応じて今後検討していく。問い、市道港町5号線のシャッター街、歩道の整備はできないか。答え、本路線のハード整備は歩道のバリアフリー化も含め完了しており、空き店舗対策については4店舗の新規創業を支援しているが、にぎわいの創出までには至っていない。通行に支障をきたすテント、歩道上の自転車、看板の撤去や地域が主体となった環境改善支援に取り組む。写真は本町45号線。本町通りの様子です。荒井静彦議員。水道部の海外事業進出について。問い、本市水道部のアセットマネジメントによると、これから40年間、毎年16億円の費用、合計639億円が水道施設の更新に必要だとされている。この費用を現在の水道料金だけに頼るのではなく、本市の水道事業を積極的に海外へ展開していき、その収益を当てはめることはできないか。答え、本市の水道事業は今後多額の投資を必要とする事業を控えており、大変厳しい状況で新たなビジネスモデルを検討する必要があると認識している。本市の有する水道技術をもとに海外進出をしていくには、これらの諸条件を踏まえた上で検討したい。清掃工場の長寿命化とゴミの減量化について。問い、三原市清掃工場のゴミ焼却炉の長寿命化事業が総額21億円の事業費を当て終了する。これで上手に使えば、15年間の延命化が図れるが、焼却炉を傷めないように使うには、火を絶やすことがないようにする方が良いのではないか。そのためにも、ゴミ減量化は必要としないのではないか。答え、焼却炉の立ち上げを繰り返すことで、耐火レンガの劣化が進むが、保守点検やメンテナンスのため、 給露期間は必要であり、その回数をできる限り減らすことで劣化を抑えることができるし、立ち上げ時に使用する重油の使用量も大幅に削減できる。しかし、ゴミの処理には収集運搬費、中間処理費、最終処理費など多くの費用が必要となるし、地球温暖化防止対策は世界規模で取り組む課題であり、単に経費削減だけの議論にとどまらない。また、平成31年から久井町及び世羅町の可燃ごみを受け入れる予定であり、ごみの減量化、再資源化の促進に理解と協力をいただきたい。問い、市民はごみの再資源化や有料のごみ袋の使用等をして、ごみの減量化に協力をしているが、天満市長に関連のある会社が違法操業により、他市長からのごみを収集し、本市の清掃工場へ搬入しているらしいが、許されるのか。答え、問題点を整理し、対策等を報告する。写真は三原市清掃工場です。
常任委員会報告。総務財務委員会12月定例会付託議案審査議第126号、三原市税条例等の一部改正について。要旨、地方税法等の一部を改正する等の法律及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本市条例に所要の整備を行うもの。主な質疑の内容。問い、条例改正において創設される医療費控除に関する特例の内容は。答え、控除を申告するには特定健康審査、予防接種、定期健康診断、健康審査、がん検診のいずれかを受けていることが前提条件となる。また、控除の対象となる医薬品、いわゆるスイッチ OTC 薬は、厚生労働省のホームページ等で示されている約1500品目が対象となるが、薬局等で対象医薬品を購入した際に、領収書にスイッチ OTC 薬である旨が記載されているので、それをもって申告することとなる。なお、申告した時の控除額は、対象医薬品の購入費用のうち、1万2000円を超えた部分が総所得金額等から控除され、所得控除額の上限は8万8000円である。また、従来の医療費控除との併用はできないので、申告の際はどちらか一方の選択となる。採決。採決の結果、議第125号ほか6件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。本特例措置を利用するときのイメージ。出典、厚生労働省ホームページ。www.mhlw.go.jp/stf/seikunitsu/bunya/0000124853.html 課税所得400万円のものが対象医薬品を年間2万円購入した場合、生計をいつにする配偶者その他の親族の分も含む。対象医薬品の購入金額2万円引く下限額1万2000円は8000円。8000円が課税所得から控除される。 減税額、所得税1600円の減税効果、控除額8000円かけ所得税率 20% は1600円。個人住民税800円の減税効果、控除額8000円かけ個人住民税率 10% は800円。厚生文教委員会12月定例会付託議案審査議第132号、三原城跡歴史公園設置及び管理条例について。要旨、郷土の文化遺産の保存を図り、もって市民の文化の向上に資することを目的とする三原城跡歴史公園の設置及び管理について必要な事項を定めるため条例を制定したいとするもの。主な質疑の内容。問い、公園の使用許可の詳細については。答え、申請窓口は教育委員会文化課であり、利用時間については天守台以外は制限していない。ただし天守台については入り口が JR の管理となっていることから、午前6時30分から午後10時までとしている。また、公園内のトイレは貸し出し対象外としており、一般利用者の使用に支障が出ないように許可している。使用許可の詳細については規則で定めていく。イラストは三原城跡歴史公園完成予定図です。議第133号、三原市印鑑登録及び証明に関する条例及び三原市手数料徴収条例の一部改正について。要旨、平成29年3月6日から証明書コンビニ交付サービスを開始すること及び平成29年3月31日をもって自動交付機を廃止することに伴い、条例に所要の整備を行いたいとするもの。主な質疑の内容。問い、市民カードの今後の取り扱いについては。答え、マイナンバーカードは国が発行しており、紛失した際には再発行に期間を要するため、印鑑登録証として兼ねることができない。今後、市民カードは印鑑登録証に改め、窓口での印鑑登録証明書の申請の際必要となるので、引き続き使用していただく。採決。採決の結果、議第132号ほか4件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会12月定例会付託議案審査議第137号、財産の処分について。要旨、西崎農事漁港回収事業に伴う造成地を売却するため、財産を処分することについて議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、売却処分される造成地の今後の使用目的は。答え、
今治造船社員の住宅地としての計画があるが、
当面は社員の駐車場として活用したいと伺っている。議第139号、三原市道の駅の指定管理者の指定について。要旨、三原市道の駅の指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるもの。問い、地元地域が利用しやすい道の駅の運用を検討していただきたい。答え、地元の有効活用は望ましいことである。公共施設上使用にあたっては 一定のルールがあるが、利用者のニーズを把握しながら、指定管理者として柔軟に対応できるような体制を検討していきたい。問い。道の駅をより活性化させるためにバス路線の設定はできないか。答え。市民や観光客と道の駅に距離感があってはいけないと強く認識している。三原駅前から道の駅にシャトル便などを出して誘客を図るなど、来年の築城450年事業も見据えた取り組みができないか検討している。問い、今後も非公募指定とするのか。答え、指定管理者の大変な企業努力により、黒字で安定した経営となっている。そのため、指定管理料をゼロとし、非公募による指定とした。今後については、向こう3年間の状況等を見定めて、次回の更新時点で判断していきたい。採決。採決の結果、議第137号、ほか2件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。次回広報特別委員会視察報告。平成28年11月16日から17日の日程で、鹿児島県姶良市及び霧島市へ議会広報特別委員会が視察に行きました。姶良市では議会だよりの編集について、編集に携わる議員と意見交換を行いました。本市と編集体制、スケジュールについてはほぼ同様なものでしたが、紙面のデザイン性、写真の配置、読みやすさの工夫、一般質問原稿の市民への示し方が参考になりました。霧島市では特別委員会ではなく、常任委員会として設置されており、広報及び校長の在り方についても意見交換を行いました。一方的な情報発信だけでなく、議員と語ろう会の開催など、市民と議員の接点を広げ、より市政運営に興味を持ってもらえるよう活動されており、参考になる事例がたくさんありました。また、Facebook などのソーシャルメディアでの広報、校長のあり方についても研究を進めておられました。本事例を参考に、本市議会においても議会広報誌のあり方及び広報校長のあり方について調査研究を行い、市民によりわかりやすく興味深い議会となるよう探求していきます。写真は姶良市議会だよりと霧島市議会だよりの表紙です。駅前東館跡地活用調査特別委員会中間報告要約。本委員会は平成26年12月定例会におきまして、駅前東館跡地の活用について調査研究を行うため12人の委員をもって設置されました。当初、市においては民間による開発を通じた駅前東館跡地活用の実現を目指しましたが、民間事業者19社に対して行った進出可能性調査などから、現在の社会経済環境下では、地方都市における民間の開発意欲は、事業成立性や採算性などにより依然として低く、民間単独での開発は、困難な状況であると判断されました。そのため、市が一部に集客効果のある公共施設を導入することにより、民間開発を促進し、民間開発事業者が提案する民間施設と公共施設の一体的な整備を行い、中心市街地のにぎわいを創出したいという、中心市街地のにぎわいを創出したいとの考え方が示されました。本委員会は、 このような考え方をもとに、市から示された駅前東館跡地の活用方針案に沿って、主に一部導入する公共施設、民間事業者に対して導入を必須とするまたは期待する民間施設、および事業スキームの3点に関して調査を行っていくことといたしました。活用方針案において、図書館については駅前に移転することにより、現在の中央図書館の老朽化及びスペース不足などの課題解決が図られること、利便性の向上により利用者の増加が期待できること、また周辺商店街等への波及効果が期待できることなどを理由に、延べ床面積を約3000平方メートルと想定した図書館を整備するとの方針が示されました。これに対して委員から、図書館では市が考えるようなにぎわいや活性化につながらないのではないかとする意見があった一方で、駅前への立地、また公共交通の結節点への立地の点から、自動車を交通手段としない高齢者や学生等に対する利便性の向上、さらに生涯学習の拠点施設としての観点からも、駅前の図書館は利用頻度が非常に高くなり、にぎわいが期待できるなどの理由から、導入する公共施設として、図書館を是とする意見が多数を占めました。次に、民間事業者に対して、導入を必須とする、または期待する民間施設について、活用方針案で、ホテルを必須条件にすると参加する民間事業者が現れない可能性があるため、民間による提案施設とし、市としては必須としない。また、その他の民間施設については、人が集まり、賑わいにつながるという観点から、各種民間施設の提案を募ることとする方針が示されました。これに対して委員から、民間施設として日常生活に密着したスーパーマーケット機能を持つ物販施設、カフェ等の飲食店、病院、フィットネスクラブの導入を期待する意見があり、またホテルを強く期待する意見もありましたが、ホテルを含め民間施設部分に関しては、民間事業者の提案に委ねるとする意見が多数でありました。次に、事業スキーム、枠組みを伴った計画については、土地の所有形態に関しては、土地は売却せず、事業用定期借地権を設定し、民間に貸す。建物の所有形態に関しては、民間事業者が整備後、公共施設部分の床を市が買い取るとの方針が示されました。これらに対して委員から、建物の所有形態に関して、公共施設部分を市が買い取った場合の財政縮減効果についてただされたところ、市から公共施設部分の設計整備費は買い取った場合で14億円、賃借とした場合は17億円と試算している。この3億円の差は主に金利部分であり、財政面からは買い取った場合の方が有利であると考えているとの答弁がありました。その他、多くの質疑応答や意見が交わされ、事業スキームについては委員会として市の方針案に沿って調査を進めていくことといたしました。以上の3項目に関する議論を経て、活用方針に対する本委員会での調査内容を踏まえた実施方針案が市から示されました。この内容に関して委員から、民間開発事業者からどのような内容が提案されるかについては、プロポーザルを実施するまでわからないため、多少の不安もあるが、本事業の目的である人が集まり、にぎわいや活性化につながる民間ならではの提案を期待したいとする意見が出されました。市から示された内容に対する質疑、委員間での意見交換の結果、実施方針案について本委員会としては市の提案通り了とすることで意見の集約を得ました。
以上、駅前東館跡地活用調査特別委員会の中間報告といたします。
新西条建設調査特別委員会中間報告、要約。本委員会は、基本計画案、基本設計案の提示に合わせ、新西条の機能や設備を中心に、精力的に調査し、協議を重ねてまいりました。委員会での検討内容や意見の集約を報告します。基本計画に係る協議検討については、理事者から、仮想炉数6基で整備し、セレモニーホールは設置せず、国別・収骨分離型とし、40人規模の待合室を4室設置する計画であり、必要床面積は約2250平方メートル、駐車台数は43台とし、建築概算事業費は消費税抜きで15億6000万円であるとの説明がありました。委員から説明に対する意見や要望が出され、理事者から収骨室付近の配置を他の改装者と交錯しにくいレイアウトを検討し、直葬や初七日等の簡易な儀式については、国別式や待合室等で柔軟に運用できるように検討するとの答弁がありました。委員から出た意見や要望を基本設計に反映させることとし、おおむね基本計画案を了としました。次に、基本設計に係る協議検討については、理事者から、収骨室の出入り口を別にし、他の改装者と交錯しないように設計変更するとともに、直葬は国別室、初七日等の儀式は待合室を柔軟に運用するとの説明がありました。なお、委員が建物北側すべてを7メートルの日差しにする必要性を質問したところ、理事者から、鉄骨構造、片持ち梁形式と、RC 構造で柱を設置する場合で、コスト等を比較すると、トータルでコスト高になり、デザイン性も大きく損なわれるとの答弁がありました。このほか、多角的に協議、検討を重ね、基本設計案をおおむね了としましたが、理事者に対し、本委員会で出された意見等を十分考慮した上で、実施設計に取り掛かることを強く要望しました。本委員会としては、平成30年度中の新西条共用開始に向け、保安林解除の課題など諸問題について、理事者と共通認識を持つとともに、理事者が今後作成することとなる実施設計に対し、市民の理解と納得が得られるような機能の充実とコストのバランスを意識しながら、三原市における新西条の課題解決に向けて、引き続き調査検討を行います。新西条建設調査特別委員会の中間報告といたします。築城450年事業調査特別委員会中間報告要約。築城450年事業調査特別委員会の中間報告をいたします。本市発展の礎を築いた小早川高影公が三原城を築城して450年の節目に実施される瀬戸内三原築城450年事業は、我が町の歴史、文化などの地域資源に光を当て、市内外にその魅力を発信し、観光の町三原の実現に向けての起爆剤と位置づけられております。そのためには、本事業を契機に多くの人に本市を訪れてもらい、三原ならではの魅力に触れていただき、町の賑わいへとつなげていかねばなりません。幸い、 本市においては、市内で開催されるスポーツイベント等に、市外からも多くの人が参加されております。そのような絶好の機会を利用して、町内各部署が連携し、本事業を PR するブースを設けたり、横断幕を掲げたりするなどして、市内外への周知をもっと積極的に行い、一人でも多くの人に本市を訪れていただくための取り組みをすべきであります。また、本事業は改めて郷土の歴史認識を深めるきっかけにもなり、郷土に対する愛着心を育むことにつながります。この機会に学校教育現場において、本市の将来を担う子どもたちが、郷土の歴史、文化等について触れ、自ら学び、研究して発表するような取り組みをさらに充実させて実施することで、ふるさと三原に対する誇りと自信を持つことにつながります。このように、本市の子どもたちがより一層、郷土に親しむことができるような機会の充実を図り、郷土愛を醸成するための環境づくりを進めるよう強く求めます。本委員会は、瀬戸内三原築城450年事業が市民各種団体をはじめとして、市内企業も含めた市民総参加のもとに成功するとともに、本事業が本市の今後の発展に向けて未来への大きな一歩となりますことを願います。写真2枚、1枚目、小早川高影港、2枚目、三原城天守台跡。写真終わり。次回定例会開催予定、平成28年12月19日現在。合否、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。2月27日月曜10時から本会議開会。2月28日火曜10時から常任委員会、総務財務委員会。3月1日水曜13時から常任委員会、厚生文教委員会。3月2日木曜10時から常任委員会、経済建設委員会。3月3日金曜10時から補正予算特別委員会。3月7日火曜10時から本会議総括質問。3月8日水曜10時から本会議総括質問。3月9日木曜10時から予算特別委員会。3月10日金曜10時から予算特別委員会。3月13日月曜10時から予算特別委員会。3月14日火曜10時から予算特別委員会。3月16日木曜14時から本会議閉会。臨時会議決結果、平成28年11月。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第115号、平成28年度三原市一般会計補正予算第5号、原案可決、賛成25、反対1。議第119号、三原市特別職の職員で、常勤の者の給与に関する条例等の一部改正について、原案可決、賛成25、反対1。全員賛成の者、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第116号、平成28年度三原市国民健康保険、事業勘定、特別会計補正予算第1号、原案可決。議第117号、平成28年度 三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号原案可決。議第118号三原市職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決。法第18号控訴の提起の専決処分に対し承認を求めることについて承認。定例会議決結果。平成28年12月。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第93号。平成27年度。三原市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25、反対1。議第104号、平成27年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25、反対1。議第106号、平成27年度三原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25、反対1。議第107号、平成27年度三原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25、反対1。議第120号。平成28年度、三原市一般会計補正予算第6号。原案可決。賛成25、反対1。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第94号、平成27年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第95号、平成27年度、三原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第96号、平成27年度、三原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第97号、平成27年度、三原市港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第98号、平成27年度、三原市駐車場事業特別会計、歳入歳出決算の認定について、認定。議第99号、平成27年度、三原市土地区画整理事業特別会計、歳入歳出決算の認定について、認定。議第100号、平成27年度、三原市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第101号、平成27年度、三原市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第102号、平成27年度、三原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第103号、平成27年度、三原市小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議第105号、平成27年度、三原市国民健康保険、 直営診療施設勘定、特別会計歳入歳出決算の認定について認定。儀第108号。平成27年度、三原市東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定。儀第109号。平成27年度、三原市中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。儀第110号。平成27年度、三原市ぬたに市長松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。儀第111号。平成27年度、三原市小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について認定。儀第112号。平成27年度、三原市本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について認定。儀第113号。平成27年度、三原市本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について認定。議案番号、件名、議決結果の順に読んでおります。議第114号、平成27年度、三原市本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算の認定について認定。儀第121号。平成28年度、三原市簡易水道事業特別会計補正予算第1号。原案可決。儀第122号。平成28年度、三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第1号。原案可決。儀第123号。平成28年度、三原市公共下水道事業特別会計補正予算第2号。原案可決。儀第124号。平成28年度、三原市水道事業会計補正予算第1号。原案可決。儀第125号。三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について、原案可決。儀第126号、三原市税条例等の一部改正について、原案可決。儀第127号、三原市国民健康保険税条例の一部改正について、原案可決。儀第128号。広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更について原案可決。儀第129号。三原市立ぬた東小学校耐震改修工事建築主体工事、受け負い契約の変更について、原案可決。儀第130号、財産の処分について、原案可決。儀第131号、財産の処分について、原案可決。儀第132号、三原城跡歴史公園設置及び管理条例制定について、原案可決。儀第133号、三原市印鑑登録及び証明に関する条例及び三原市手数料徴収条例の一部改正について、原案可決。儀第134号、三原市デイサービスセンター渡瀬の指定管理者の指定について、原案可決。儀第135号、 宮原市デイサービスセンター詐欺裏の指定管理者の指定について、原案可決。議第136号。宮原市北方グランドゴルフ場の指定管理者の指定について、原案可決。議第137号。財産の処分について、原案可決。議第138号。アザの区域の変更について、原案可決。議第139号。三原市道の駅の指定管理者の指定について、原案可決。民衆委員のつぶやき。足湯、足湯。最初の足の漢字は、足りるの足。二回目の足は、月辺の足。足湯が道の駅三原神明の里に設置される運びであります。足湯は、のぼせを防ぎ、発汗を促す働きがあり、頭に血が上ってぼーっとする、蒸気するなどに効果があると言われています。最近は、足湯場に老若男女が湯に浸かって、和やかな雰囲気のもとでコミュニケーションができると喜ばれています。神明の里の足湯場は、風光明媚な瀬戸内海を望みながら、人々に愛され、観光客の増につながればと期待されています。力田中七。議会広報特別委員。正田洋一、伊藤克也、小玉恵三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市館町 2-5-2、電話 676137、ファクス 634545。町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第28回。三原市立久井小学校6年、梶原美里。地域との絆を大切に。私は7月中旬、久井稲荷神社で400年余り続く伝統行事祇園祭りの杖使いに初めて参加しました。祇園祭りは、スサノオノミコトを祀る神社に奉納される祭礼であり、1522年に、高根山城主であった山梨が稲荷神社に参拝した時奉納したことが始まりだったそうです。今では、久井町の夏を彩る夏祭りとなっています。杖使いは、頭に長毛、鳥の毛のような飾りに、鉢巻、たすき、袴姿の独特な衣装で踊ります。現在は少子高齢化で踊り手が少ないため、地域の方々は伝統を伝えていくために一生懸命教えてくださいます。私たちはその思いに応え、伝統を受け継ぎ、次の世代に伝えていかなければいけないと思います。当日は、町内、町外からもたくさんの人が稲荷神社に訪れていました。踊り終わった後、知らない人から、よかったよ、と笑顔で声をかけられました。ありがとうございます、と素直な気持ちで返せました。ほんの一瞬の会話だったけれど、とても嬉しくなりました。練習前までは正直参加したくなかったけれど、一生懸命練習し、踊り終わった後は、とても熱く、同時に、すがすがしい達成感を味わえ、言葉で表せないくらい嬉しい気持ちが込み上げてきました。この3日間の練習や踊りをする中で、大切なことを学びました。それは、伝統だけではなく、地域の方々との 絆です。今では踊りを教えてくださった方々や地域の方々が、元気か?と肩をちょんちょんとして、勉強頑張れよ!と声をかけてくださいます。私は生まれてから今まで、いつも家族以外にも、地域の方々、学校の先生方、皆さんにお世話になり、温かく見守られているということを強く感じました。私たちは地域の方の支えがあり、そしてこの町とともに生かされ、輝き、成長しているんだと思います。私たちは大人のように働くことや振る舞うことはできないけれど、地域の伝統を受け継ぎ伝えていくことはできると思います。みんなが手をつないで助け合い生きていける温かい人間社会を目指して努力して小さなことを積み重ね頑張っていきたいと思います。三原市立田野浦小学校6年竹内ひな今の自分を見つめて今日は卒業式までちょうど3ヶ月前の日ですよ、と先生に言われて私はハッとしました。そして今の自分を振り返ってみました。1学期、2学期の学習の仕方は5年生の時から大きく成長していると思います。そのわけは、ペアトークやグループ学習の話し合いを通して、自分の間違いだけでなく、どこでどのように間違えたのか、詳しくわかるようになったからです。もう一つは、これまでにないほど発表がたくさんできるようになったからです。発表することで間違えているところを教えてもらえたり、共感してもらえたりして、すごく自信がつきました。次に、クラスや学年の団結を振り返ると、努力は足し算、協力は掛け算の目標に向かって楽しくやるときは楽しく、本気でやるときには本気で、クラス全体ができるようになったことです。でも、学年全体ではまだ少し課題もあったなぁと反省することもできました。最後に、卒業に向けて、これからの私たちの課題は3つあります。1つ目は、もっとみんなで団結し、中学でも仲良くなれるようになっていくということ。2つ目は、自分のしなければならないことを自分で考え、判断して、次のことを考えて行動すること。3つ目は、自分だけでなく、周りの人のことも考えて行動することができるようになることです。他にもやりきらないといけない課題はたくさんありますが、この3ヶ月を自分なりに工夫して一生懸命過ごすことは私にとってとても大切になると思います。だから時間を大切に使いながら悔いの残らない卒業式を迎えたいです。であなたと議会を結ぶ三原市議会だより平成29、2017年2月1日ボリューム47を終わります。お届けは朗読録音グループ声の友でした。